マルコによる福音書第11章の1節から6節。一行がエルサレムに近づいて、オリーブ山のふもとにあるベトファゲとベタニアに差し掛かったとき、イエスは二人の弟子を使いに出そうとして言われた。向こうの村へ行きなさい。村に入るとすぐまだ誰も乗ったことのない転ばのつないであるのが見つかる。それをほどいて連れてきなさい。もし誰かがなぜそんなことをするのかと言ったら、主がおいでようなのです、すぐここにお返しになりますと言いなさい。二人は出かけていくと、表通りの戸口に転ばのつないであるのを見つけたので、それをほどいた。するとそこに居合わせたある人々が、その子転ばをほどいてどうするのかと言った。二人がイエスの言われた通り話すと許してくれた。昨日はですね、また変な本を読んでましてですね、ロシアの極刑っていうですね、殺人を犯した人たちが刑務所に捕まって、そのどんな罰を与えたかっていうようななんか本があるんですよね。ロシアの極刑っていうのがですね。で、ギロチンとかいろんなものはそれはたくさんあるんですけど、その最一番の極刑は何かっていうとですね、何にもない部屋にですね、バケツを2つ置いてて、でそれを1つをバケツを水で満たしておくという、それが一番の極刑なんだそうです。で何させるかっていうと、毎日ですね、その右のバケツから左のバケツに水を移させる。そして移したら、今度はその水をこの、もう一方の空いてる方に移す。これを延々やらせるという。で、もうこれ多分3日ぐらいでみんな気がおかしくなるという。これがロシアの極刑の中の極刑だっていう。まあそう思うとそうだと思うんですよね。目的も何もないんですよね。なぜそれやらされてるかわからないしですね、なぜそれをしなきゃいけないかもわからない。なので、なんて言うんでしょうね、意味を見出せないんでしょうね。意味を見出せないので、もうなんか3日ぐらいでみんな気がおかしくなっていくというですね、誰かがそれを発見したんだと思います。で、その死刑囚に対してですね、一番のですね、なんかご褒美っていうのは何かっていうと、その植木を一つあげるってことって書いてありましたですね、はい、植木をその死刑囚の人にあげることが一番の死刑囚の恵みだ。何かっていうと、それを世話をするというですね。その世話をするっていうのは、自分が必要とされているっていうことを感じることなんだそうです。なので、何にもない部屋にですね、入れられていると、人間っていうのはやっぱり自ら死を選んでいくけど、何か一つ自分が必要とされるっていうものを与えると、人間はそこに喜びとか生きがいとか、そういうものを見つけていけると。で、その植木が花を咲かせたりすると、無常の喜びをですね思って、そして悔い改めへと導いていくという、そういう2つのですね、極刑っていうのがあるっていうふうに書いてあって、なるほどだなと思いながら昨日夜読んでいました。で、今日はイエス様がいよいよエルサレムに入場される場面です。まあ、神の子として、王としての入場です。まあ、さぞ華やかに、入場されたんだろうと思いますけど、でもそうじゃなかったという、それが今日の箇所です。まあ、このエルサレムに入っていく、黄金の都に入っていくとき、イエス様が必要とされたのは転ばだったという、そういう話です。まあ、旧約聖書のゼカリア書の預言の成就ってこともありますけども、主が必要とされる、必要とされたものは一体何だったかっていうと、みんなが見向きもしなかった小さな転ばだったという、そのことを聖書は伝えています。いろんなところにですね、呼ばれてお話をさせていただいてですね、最近はもうですね、震災の話とかそういう話しかないんですけど、パレスチナの話とかないんですけど、その前はですね、いかに伝道するかっていう講演会のお手伝いをしてたんですよね。いかに楽しくですね、伝道していくかというですね。で、いろいろな楽しいことを話すわけです。そうすると帰り際にですね、必ず声かけられることがありまして、 ね。でそれ言われることは2つなんですよですね。先生だからできるんであって私たちにはできませんっていう、もうこれ聞くとですね、何のために講演したのかなとも非常に落ち込むんですね。でもう一つはですね、先生どうしてそんなに伝道しなければいけないんですかっていうですね、これもやっぱり落ち込むんですよね。で初めは本気で言ってるのかなと思って聞いてみるとやっぱ本気なんですよね。でまあ信徒っていうのは1週間働きに働いてもう一生懸命あの疲れてるんだと、日曜日まで来てなんで伝道しなきゃいけないんですかって、まあそりゃあですね、自分の働いてる中では証しすることはできるだろうなと思いますけど、でもそういうですねことを言うんですね。で教会って伝道しなければお金もかからないでしょうって、時間も使わないでしょうって、でまあ、辛くもないでしょう、きつくもないでしょう、そんなにしてまでなんで伝道しなきゃいけないんですか、まあ、そういうふうにしてですね言われるとですね、ここに話しに来た意味は何だろうなと思うんですね。でそれは信徒の人だけが言ってるかっていうと、同じことを牧師も言うんですよね。なんでそんなに頑張ってんのってですね。でまあ、このままでいいじゃない、そんな増えなくていいじゃないです、ね、このままで教会やっていけるからいいじゃないか、まあ、そういうふうに聞くとですね、いややっぱり伝道っていうのはですね、もっと喜びとか楽しみとかそういうものが中心にあるはずなのに、それが感じられないっていうことがやっぱり一番の問題だろうな、自分が本当に神様から必要とされている、それは、人に御言葉を伝える道具として、喜びの道具として必要とされているということをやっぱもう一つみんなが考えた方がいいなと思います。なぜ教会は伝道するか宣教するか、答えは一つしかありません。主が望んでおられるから、これだけです。これが本当の答えになっているかどうかということです。主が望んでおられても私にはできません、そういうふうに言う人がいるかもしれません。しかしそれでも主は望んでおられる、あなたが必要だと言われる、そのことをですね、今日は声を聞いて一日を過ごしたいというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。主は私たちを必要とされています。どうかその御心に応えることができるように、どうか私たち一人一人をあなたの宣教の道具、御言葉の道具として用いてください。今日も大江教会、宇都教会に通信者、求道者、牧師牧師の家族と共にいて守り導いてください。また病のところにある人たち、絶望に追い込まれている人たち、死に直面している人たちには、どうか主があなたの御言葉によって慰めてくださいますように。今週1週間もあなたが共にいて、私たちは無事に過ごせています。どうか今日もあなたから与えた務めを果たすために、聖霊の豊かな祝福を与えてください。そしてこの1週間をまとめることができるように導いてください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。